一般質問。市政全般に関する一般質問は、4日間16人の議員が質問をしました。新型コロナウイルス感染症対策として、1人当たり持ち時間は30分でした。はじめに、森議員の質問です。森議員、コロナ禍により、日本の GDP は 10% 以上減少するという予測があり、失業率も 10% 以上上がると言われている。また、失業率が 1% 上がると、2300人から2500人の自殺者が出るとのデータもある。そのような中で、国、県、市は数多くの経済対策や生活支援策を打ち出しているが、市として一番大切なことは、その支援を市民に知ってもらうことや、実際にその恩恵を受けられるようサポートしていくことだと思う。その中で雇用調整助成金制度があるが、休業保障として従業員に1日あたり現行で8330円、二次補正が通れば1万5000円と非常に良い制度がある。しかし申請が難しいと聞くので、申請のサポートが必要ではないか。経済部長。助成金の申請手続きの相談は、ハローワーク、税理士、商工会議所、商工会等で行っている。また、小規模事業者の経営支援として、中小企業診断士によるセミナー、個別相談会の開催や、経営指導者による相談等を行っている。森議員、雇用調整助成金や、持続化給付金などの代理申請の代書手数料を補助する政策等が必要では?市長、手続きが難しいとのことから、申請に関して行政書士による無料相談窓口を期間限定で開設している。森議員は他に、地方創生臨時交付金について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、複合災害とはどういう状況を想定しているか。市民環境部長、台風や大雨、地震等の自然災害時の避難所内で新型コロナウイルスが蔓延し、クラスターが発生するなどの状況。藤沢議員、その際注意すべき点は。市民環境部長、コロナ禍の複合災害への対応は、現在関係部局で協議を進めている。3密回避のため、多数の避難所の開設、レイアウトやスペースを工夫した衛生環境の整備、感染症対策の備品や資機材の確保、避難者の健康状態の確認等を徹底するなどし、複合災害へ対応していく。藤沢議員、市民への周知方法は。市民環境部長、コロナ禍では分散避難や在宅避難も重要である。国や県からのコロナに関する通知等も含め、ホームページや広報誌、SNS 等で随時市民へ周知していく。藤沢議員、市民の安心安全な生活を作り守っていくには、既存の公共施設やこれから整備される公共施設についても防災機能を持たせる必要があると思うが。市民環境部長、避難所機能強化事業としてピクトグラムを用いた案内看板の掛け替えを進めている。この取り組みにより利用しやすい環境を整えていく。また避難所の指定は地域の実情の変化に応じて検討していく。なお、ピクトグラムとはイラストを使用した四角記号の一つ、非常口などの案内板で使用される。藤沢議員は他に、コロナ禍の経済対策、市内業者の育成について質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、コロナウイルス感染症の影響により、本市では3月3日から約3ヶ月間休校となった。分散登校を経て通常登校に戻るが、その間授業時間が大幅に削減されており、 学力の低下が懸念される。国が定める年間授業時間に対し、どのくらい授業時間が減ったのか、また授業時間をどのように確保するのか。教育庁。本市では他市町村に先駆け、5月25日から分散ではあるが授業を再開し、6月8日からは通常授業が開始される。授業時間の確保については、本来であれば40日間ある夏休みを2週間程度に短縮することにより、相当の授業時間を確保できるものと考える。国の基準の授業時間に達するまで少し時間はかかるが、今年度内でほぼ達成できる見通しである。松具議員。3月3日からの休校により、生徒たちは年度内に受けるべき授業の一部を受けていない状況にある。学んでいない部分についてどのように対応するのか。教育庁。学年で終わらせるべき指導内容については計画的に進めており、相当程度まではカバーできている。不足分については休み中にプリントの配布や家庭訪問、テスト問題に変え補充している。松具議員は他に、避難体制と避難所の感染防止対策、給食費の免除、9月入学、ほか質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、長期間の学校休校により、子どもたちの学力の低下や学力の格差、生活の乱れが心配されるが、どのように考えるか。教育庁、授業の内容を濃いものにし、視聴覚機器やパソコン等を使い、様々な工夫をして、休んだ分をカバーするように力を合わせ対応していく。分散登校の結果、欠席数も通常と変わっていないので、子どもたちがたくましくなったという期待を込め、応援をしていく。小倉議員、感染防止策として各教室に空気清浄機を設置する考えは？教育庁、今までのインフルエンザ対策と同様に、換気の励行のため扇風機等を活用していきたい。小倉議員、夏休みを短縮して授業時間を確保するということだが、学習についていけない子どもをサポートする体制は？教育庁、退職された先生方にお手伝いしていただく予定。その他に、国で予算化されているものを使いながら、早く正常な形に戻るように努力したい。小倉議員、運動会などの学校行事はどのように考えているか。教育庁、学校行事は子どもにとって大切な活動である。感染の状況を見て、保護者、PTA 役員、地域の皆さんと協議し、学校行事を行っていきたい。小倉議員は他に、第2波、第3波に備えた学校の取り組みについて質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、医療機関では、緊急事態宣言後、院内感染や防護具不足等、医療体制の脆さが表面化している。医療用マスク、ガウン、フェイスシールド等、医療機関等への防護具の支給、支援の状況は？保健福祉部長。市では3月19日に市内病院、診療所、歯科診療所、薬局、地域密着型事業所の191箇所に備蓄していたサージカルマスク1万8300枚を支給している。また、寄付いただいた N95 マスク70枚、フェイスシールド20個を西部メディカルセンターに支給している。大島議員、介護福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、小中学校の児童生徒、教職員、妊産婦等への支援を県内でも日立市や水戸市のほか、いくつかの自治体で行っている。当市の状況は？保健福祉部長、市内27の小中学校、公立幼稚園の教職員に対し、学校再開に向けてフェイスシールド約750枚を支給している。また、介護施設、 障害者施設、児童福祉施設、小中学校の児童生徒、教職員、妊婦等へは4月より国からマスクが配布されている。その他、市に寄付いただいたマスク5300枚を小中学校児童生徒に支給している。大島議員は他に、生活福祉資金貸付制度、上下水道料金の減免、定額給付金ほか質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、本市の今後のコロナ対策は地域性を捉えた独自のものとするのか、それとも首都圏や第2波を警戒する地域に倣うのか。市長、国、県の動向を踏まえながら市に合った施策を進めていく。小島議員、経済対策や弱者支援に対する具体的な政策は？経済部長、市独自の休業要請協力金5万円を県の協力金に上乗せして支給している。また、地元商店や飲食店を応援するため、7000円の商品券を5000円で購入できる筑西市応援プレミアム付き商品券発行事業を実施する。さらに、国の家賃支給給付金過小の対象にならない事業者への市独自の家賃支援や、飲食店を対象に営業を持続するために感染拡大防止に取り組む設備等にも支援を検討している。小島議員、コロナ災害からの復興に要する財源として、財政調整基金の積極的な活用を検討できないか。企画部長、第一に新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の活用、第二に財政調整基金や繰越金の活用、予算の組み替えにより迅速な予算措置に努めていく。小島議員は他に、コロナ禍の今後の対応、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、新型コロナ感染症対策として、今後の小中学校のオンライン授業の環境整備が重要になる。政府の発表で、2020年度の補正予算に GIGA、ギガスクール構想と関連して2292億円が計上され、児童生徒1人1台のパソコン端末とインターネット環境整備の目標達成を2023年度から2020年度内に前倒しで完了するとあった。この要請に対して市はどう取り組むのか。教育部長、現在当市では国からの意向調査、質疑応答等の中で、この前倒しの構想に呼応して、早期に一人一台の端末環境を整備することを目指す予定である。さらに学校内のネットワーク環境、インフラの整備も合わせて進めていく。三沢議員、この GIGA ギガスクール構想の中の一つに、子どもたちを誰一人取り残さない公正な学びの場を提供するというものがある。デジタル環境や端末、Wi-Fi 環境がない家庭への対応は？教育部長、現在、インターネット環境が未整備は 5.9%、約400人程度を想定している。インターネット環境のない家庭に対しては、必要なデータ、動画等をタブレットパソコン本体に保存し、自宅で学習できるような取り組みを考えている。三沢議員は他に、新型コロナウイルス感染症と自然災害との複合災害リスク、市民環境行政ほか質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、一人10万円の特別定額給付金申請が困難な方に対するサポートや対策は？総務部長、DV 等で避難されている方については、総務省の運用指針に基づき、世帯主の方とは別に受給権者を定め、申請書を送っている。 また障害や高齢等の理由で申請が困難な方に対しては、本庁1階憩いの広場に設置した相談窓口や電話等による相談で対応している。小木議員、視覚障害者への対応は。総務部長、まだ申請がされていない単身の視覚障害者へは、今後所管課と連携し、必要に応じ拡大文字や点字等を使い周知していく。小木議員、相談窓口の周知方法は。総務部長、当初は密を避けるため窓口設置の予定はなかったが、問い合わせをいただく中で郵送受付初日に設置をしたため、事前に周知は図れなかった。小木議員、代理申請をお願いしたい場合は。総務部長、市が代理で書類を作成することはできないが、相談があった場合には代理申請の条件を説明し、必要書類等の案内をしている。小木議員は他に、コロナの市独自の政策、高齢者のゴミ出し支援、コロナに対する各支援制度、ほか質問しました。